どうも、オレンジです。こんな時期だから、ちょっと朗読をしてみたいなと思っています。ポンです。世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。間が空くと寂しいね。間が空くとね。
はい。30分読書のコーナーでございます。本一冊を読もうと思うと、ハードルが高い。そこでまず30分読むところから始める企画でございます。前回ですね、30分編で読んだのが、医療記者のダイエット。最新科学を武器に40キロ痩せたという角川書店から、朽木誠一郎さんというね、記者の、新聞記者の方が書かれた本でございました。そちら、監読いたしましたので、それをもとに、プレゼン形式でね、紹介していければなと思っております。はい。ということでですね、医療記者のダイエット、最新科学を武器に40キロ痩せたでございます。まあ、全体を通して、まあ、この方、朽木さんという方が、もともとは、まあ、ウェブメディアの編集、まあ、結構得意な経歴の方で、もともとは群馬大学の医学部医学科卒だったんだけど、まあ、もともとフリーライターとかをされていて、2014年に、まあ、メディア運営会社企業、まあ、有名なところですね、結構、に、入社をされて、そこでいきなり編集長になられて、そのぐらいのタイミングで、もともとその体育会系だったりとかして、筋肉もあって、結構運動もしていた方だったんだけれども、まあ、社会人になってから、どんどんブクブク太っていって、115キロまで、ピーク時には、体重が174センチだったかな、170センチ前後ぐらいだと思いますけど、そんぐらいの体重になった方が、現在、いろんなダイエットを試して、75キロになられるまでの、まあ、タイムスケジュールというかね、何日かな、合計150日か、150日間のその記録の中で、まあ、ご自身が、記者もやってらっしゃったりするので、医療記者ですね。医療についての記者もやってらっしゃったりするので、その医学的な見地からの専門家の意見とか、あとは運動的な見地からの専門的な意見とか、いろんな意見を聞いてみたりとか、あとはそういった、まあ、信頼性のおける情報源から、いろんな、サービスね、ウェブサービスとかアプリケーションとか、あとは友達同士とのコミュニケーション、周りの人とのコミュニケーションを通じて、いろんな方法で、まあ、ダイエット、痩せるっていう方法を試していった記録なんですね。で、まあ、新聞記者の方なので、すごくその、基本的には、なんか、ちゃんと根拠のある、科学的な根拠のあることだけをピックアップして書いてくれる。逆にその、ダイエットっていうとね、よくすぐ痩せるとかいう薬の話とか、サプリの話とか出てきますけど、そういうところもちゃんと見分ける、それを良くないっていうことをちゃんと見分けるための方法とかも書いていてくれたりとかして、まあ、全体を通してその、すごく役に立ちそうだし、すごく信頼性も受けるようなものでもあったなと思っています。で、この中では、まあ、ダイエット実際やってみる中で失敗したという経験もちゃんと書いてくれたりするので、そこの自分自身が気をつけなければいけないところみたいなところも意識できたりするものだったりするかなと。で、まあ、何事もその、近道とか、なんか、こう、最短距離で行こうとするとうまくいかないというか、リバウンドってね、よくダイエットでは言いますけど、戻ってしまったりとか、健康状態悪くなったりしてしまうってことはあったりするので、本当にやることはすごくシンプル。食べる量の調整、食べる内容の調整と、あとは運動ですね。適度な運動をどれだけやるかっていうことのバランスだっていう話だったりするので、そこら辺は、まあ、改めて、自分のね、肝に銘じて、行く必要がある。結構長期戦になる。この場合だったら150日で、まあ40キロ痩せたって話ですけど、結構まあハードな、それこそパーソナルトレーニングとかを入れたりとか、ジムに行ったりとか、そういうことも入れて、まあ、この40キロ、結構まあ短いスパンみたいです。かなりストイックにやったところもあったりするので、そういうところも踏まえつつ、まあ自分なりのやり方みたいなものを模索する材料はいっぱいくれてたりするのかなと思っています。ただ結構ね、朽木さんご自身が結構社交的なのか、かなり交友関係が広い方だったりするので、その友達とかパートナーの方とか 友の、まあ、関係性があってできていることだったりとか、あと金銭的にもね、あのパーソナルトレーニング行けたりとか、まあ、記者さんなので、こういうジムに通えたりとか、そういう条件もありのっていうのが、まあ、実話ベースで全部入れてくださってるというのはすごく正直でいいんですけど、そこはなかなかできないよねっていうところもいくつか、あるっていうのは事実であったりするので、そこら辺もさっき言った通り、まあ、読んだ人一人一人が自分なりの調整をしていく必要があるかなと思っていたりします。あとはなんか全体を通してちょっと、まあ、テキストベースで基本的にその日記形式みたいな形で並べててそこにインタビューとか話挟んでる形で、ちょっとメリハリがないというか、あのダイエットの本にしてはそういう図とか、ね、表とかが結構少なかったりとか、言葉遣いもなんかあんまりこう整理されてる感じがしなかったりするので、この辺は、なんかあえてそういう風にしてたのかなって、まあ、もともとウェブのね、ライターの方でもあったり、まあ、今は最新聞の方があるかもしれないですけど、なんか、うん、あえてなのかなとも思いつつ、ちょっと普段読んでる本に比べるとなんか、荒い感じがちょっとしちゃったなっていうのも正直なところではありますけど、全体を通して、まあ、自分自身の、ダイエットというかね、適切な体重、健康的な体を維持したいっていうのは年々、強まってる思いでもありますので、こういったものも参考にしながら、これからの、まあ、コロナ禍を明けることもないのかな、コロナ禍、ウィズコロナの時代における、そういった健康的な体の作り方みたいなことはちょっと考えていきたいなと思いました。はい。では、どうですかね。質問とかありましたらお願いします。
はい。
はい、お願いします。
他にもダイエット本いろいろお読みになってらっしゃいますかね。過去。
ダイエット本というよりは、このコーナーで紹介した養生のね、本とかは、読んだりしたのと、ダイエット本っていうのはないかな。ウェブ上でね、記事とか見たりとかして、ピックアップしたりとかあったりするけど、あとは番組ね、テレビ番組ってこの前だと朝一でコロナ太りのなんか対策みたいなのを特集やってたりしたんで、そういうのを見てたりはしたくらいかな。
まあ、本以外でもチャレンジしたものはあると思うんですけど、
うん。
それと比べてこの本は、使えそうですか？
なんか結構その
使えそうな、もしくはこれで痩せるっていう感じですか？
いや、40キロ痩せるとか多分難しい。てか実際にやろうと思ったらば、さっき言った通り、いろいろできないことっていうのはこの本に書いてあるものでもあったりするのに難しいかもしれないけれども、ある種その自分の中で、ダイエットをするにあたって、まあ、使える要素っていうのは、要所要所、それこそアプリの紹介もあったりとか、サービスの紹介とかもあったりするので、こういうパーツとしては使えるは使えるし、実際僕も使っていこうとは思ってますが、結果が出るかどうかっていうのは、わかんないですね。
うん。なんかこれは、あ、これやったら痩せてくんだなとか、こういう思いでやれば頑張れるなとか、うん、多分そういう、うん、きっと、おおむねダイエットって同じことが書いてあると思うんですよ。そういうことって。うん、だから、なんか、確信みたいなのをつかめると、
うん、
もしくは、まあ、信じることができると、ダイエットに向かえるんだと思うんですけど、その辺でなんか、この、
そういう意味では、
これをつかめたみたいな。
医療記者の方だったりするので、あとは書き方として最初に紹介の中でも言った通り、ちゃんと科学的にどういうものかっていうのとか、最新のその研究データを元にした話を書いてくださっているというところにおいては信頼を置いているので、そこはなんか、まあ、やったらある程度の、成果は出るだろうし、その健康的にも問題のあるようなことっていうことにはタッチせずに済むんだろうなぁとは思ってる感じですかね。
じゃあそれを読んだらやる気になったってことですね。
うん、やる気にはなってます。あ、で、まあ、もともとやる気にはなってたので、それの一つのプラスアルファの材料にはなってるかなって、このタイミングで読めてよかったし、またこの夏にね、まあ、どうなるか分かんないですけど、コロナ禍で外に出ないっていうとどうなるか分かんないですけど、まあ、自宅だろうか、外だろうか、なんか、やれることみたいなことはいくつか考えられましたね。うん、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ではですね、続きまして30分読書編でございます。今回なんかたまたま、なんていうの、まあ、ビジネス書ではないけれども、ちょっとあの続いてしまった感じがあるんですが、リモートワークの達人という本でございます。早川書房、早川ノンフィクション文庫さんから、最近出た本かな、なんですけど、7月の2日に出たのか。もともと2014年に発売された本を、まあ、あの、ちょっとリライトして、文庫化したっていう本らしくて、まあ、後書きがついたりとか、ちょいと2020年のね、まあ、この中のタイミングに合わせて、また改めて、復刊ではないけど、まあ、文庫化したっていうタイミングでもあるみたいなので、そこら辺はちょっと、あの、合わせているのかなというところですけど、まあ、ベースキャンプっていうね、世界的に著名なソフトウェアの開発会社の創業者 CEO の、デビッド・ハイネンマイヤー・ハンソンさんと、とジェイソン・フリートさんという方が書かれていて、高橋理子さんという方が訳されている本で、まあ、先般として、まあ、目次を見るだに、まあ、リモートワークの時代がやってきたよって、まあ、これ2014年の本なので、まあ、アメリカにおいては2005年から2011年にかけて、まあ、リモートワーク導入率実は 73% になってたっていう話があったりするんですね。まあ、その後なんか、ヤフーのマリッサ・メイヤー CEO がリモートワークの廃止を発表したとか、いろいろ動きはあったそうなんですが、まあまあ、このコロナ禍の前の段階ですでに、リモートワークの時代みたいなものがアメリカにおいては来ていたと。それがまあ、だいぶ日本においては来るのが遅かったよね、っていうところではあるんですが、まあ実際その、実践をね、されてきた、その会社の中で実践をされてきたところの話、リモートワークの誤解を解くとか、リモートのコラボレーションで言うと、リモートワークの落とし穴などなど、まあ、リモートワークに合わせたところの、どうすればいいのか、実際にやってみたらね、大変な部分とか、実はこういうところリモートワークいいんだよね、みたいなところを紹介している本だと思います。で、僕は30分で、目次のところと、はじめにのところ、とあとは最後の、後書きのところを読ませていただきました。ちょっとあのいつもとは違う方法だったりするんですけど、解説リモートワークを乗りこなすためのバイブルということで後書き解説を、東京ワークデザインウィークとかね、やってらっしゃる横石隆さんという方が書いてらっしゃいます。この方も早川からしか本を出してらっしゃるのかなという方ですけど、まあ、この方は、まあ、まさしく2020年の、まあ、オフィスのない世界が突然やってきたっていう、まあ、最近の2020年6月かな、時点での、まあ、リモートワークが日本において、まあ、いきなり、こう、なんて言うんだろう。こう入り込んだっていうような、一気にもうガッてきた感じのところから、どうやってリモートワークを乗りこなしていくかっていうところを、そのためにこの本っていうのは実は有用なんじゃないかな、みたいなことを書いてくださっていたりしました。まあ、このね、まあ、元アメリカの企業の本ですし、2014年の本でもあるっていうところでは、ある中で、この後書きがあることによって、少し、こう、なんていうか、今の、世の中に合わせたような内容にもなったりすると思うので、ここら辺の調整とかは、さすがとか、これがないとね、ちょっと、その情報で大丈夫なのってちょっと思っちゃったかもしれないですけど、うまく、まとまってくれているなと思いました。まあ、個人的にもリモートワークずっとやっているし、コロナ禍以降は特にね、リモートワークをする機会っていうのが増えて、する機会ってほとんどリモートワークになっているので、この中で、改めてね、まあ、ずっとやってると、そういうのに慣れてきてしまっていたりするので、どう改善するとかっていうのもなかなか聞きづらかったりするので、改めてこの本を読んでね、実際にやってる企業の成功で失敗でみたいなのを見ながら、ちょっと調整していきたいなと思っております。はい。では、3分読書です。ポンさんお願いします。
なんか中継繋いでるみたいだね。
うん、遠いですね。なんかディレイが今日来てる。
そうなのか。
間が
来ます。ですね。じゃあちょっと間を調整しつつですけども、
大丈夫、聞いてます、聞いてます。
ディレイはあるでしょうか。ちょっと仕事で出かけることがまあそろそろ増えまして、そうするとやっぱあれなんですよね。洋服どうしようかってことになりまして、うちの中だとやっぱりダルダルな服をずっと着てる生活をしていて、 まあなんていうのかな、なんかこう着るものっていうよりかは、こう、なんつうんですか、汗吸う道具みたいな感じで、なんか服を着てたんですよね。で、久々に外に出ることになって、ああ、シワがあるなとか、上下どうだなとかいろいろ思ったんです。で、今回ご紹介するのが、和紙田清和さんのちぐはぐな体、ファッションって何という本です。で、これはあの、高校生向けに書かれた、ちくまのプリマーブックスというシリーズが、まあ、文庫になった本なんですけれど、ファッションとは一体何だろうかっていうことを結構哲学的に考えてる本なんですね。で、今回ちょっとパラパラっと3本ほど読んでみたんですけど、自分と外界を切り離す、もしくは自分の体のここであるってことを確認するのが洋服なんじゃないかみたいなことが書いてあるんですよ。どういうことか一応わかんないんですけど、でもね、なんか自分がなんで服を着るのかっていうことを改めて考えたときに、服、まあね、おしゃれだとか無難だとかそういう言葉で表現するんですけど、ここが首だとか、ここが体だとか、自分がどういう性格だとかってことを、なんていうか、外界に示すものでもありながら、自分の体を確認する、実は道具なんじゃないかみたいなことも、ちょっと改めて考えて、洋服を着て外に出ると、洋服がね、ひたひたと体にピタピタ当たるんですよね。今日みたいに風が強いと。ちょっと皆さん、洋服って一体何なんだろうかっていう、ちょっとアイロンに入ってしまうような、そういう話をもう一度考えてみるというのは面白いんじゃないかなと思います。もちろんこの本を読むと、哲学的に洋服とは何かということを考えることもできるのかなというふうに思ったりします。制服を着崩すことからファッションが始まるなどとありますね。どんな本でしょうか。ちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。はい、以上です。
ありがとうございます。ちょうどね、なんかコロナ禍っぽい3冊になりましたかね。あれ、またディレイが起きてる？
そうです。
どっちですか？どっちの、どっち、ディレイが起きてるに、そうですね。
いやいや、うん、そう。でもなんかあれよね、その、こういう本をさ、読んでさ、
はい。
なんか、動きたくなる気持ちになるかっていうのは結構、重要だよね。
重要ですね。なんかこういう本を読むとそれをやる理由になるっていうの結構僕は大きくって、まあ、もちろんそのこの本を読むっていう行為も、うん、そのなんていうのラジオをやってるからこそっていうのがあったりするっていうのがなんかいろいろなねそのきっかけで成り立ってるんですけど、なんか本をわざわざ買って時間かけて読んだんだからその成果というかその何かしらのこうアウトプットはしなきゃねっていう風なことは考えたりするんで、その意味でなんか漫然とこうテレビを見るとかっていうより本をわざわざ買って読むっていう行為が実は良かったりするのかなとかとはちょっと思ったりはしますね。
うん。まあそうですね。なんかね割とこう本から離れてた私もそうですけど、二人ではあるので本に向き合うドキュメントみたいにこれが。捉えられる面もあるのかもしれないですね。
30分で言ってるぐらい。
じゃあまあ私はファッション。30
分とか3分とか。うん。あ、ね、ファッションね。在宅ファッション。はい。ぜひインスタグラマーになってください。在宅ファッションインスタグラマーに。
じゃあオレンジさんは在宅で、痩せる姿を。痩せるわかんないけど。
口木さんはずっと、うん、体重計の数値をインスタグラムにアップしてるらしいんですよ。うん、ただ、口木さんはそもそもそれなりのフォロワーがいらっしゃる方なんで、投稿しても友達とかがいいねとかしてくれるかもしれないですけど、僕の場合そういうのないので、ただただ寂しく、僕昔なんだっけ、グリーンスムージーをね、ずっと作っては投稿するっていう気持ち悪いことやり続けたりしましたけど、なんかあんまりうまくいかなかったんで、
ね。いや、全然気持ち悪くないですよ。
SNS、気持ち悪いですよ。
まあまあね、じゃあこの番組で紹介してもいいですよ、全然。毎週ね。こう、なきゃなってあったらね。
別にそれはいい。
自己申告で。
はい。パンさんはやりたければファッション通信。インスタグラム、タネラジインスタグラムファッション通信をぜひやっていただければなと思ってますんで。
ああ、ちょっとね、タネラジのインスタグラムをまた考えましょう。
はい。ぜひぜひ。
はい、はい。
ということで、30分読書は以上でございます。今回は監督編として医療記者のダイエット精神科学を武器に40キロ痩せた。そして30分編としてリモートワークの達人。そして3分読書で、ちぐはぐな体ファッションって何を紹介させていただきました。お送りしましたのは、オレンジと。
ちょっとね、声を出して、本を読みたいっていうね、ことで、これからは滑舌よくいきたいと思います。トンでした。
タネラジ、また。